説教。エリの息子たち、新井牧師です。日曜日夜の9時から放映されておりますテレビドラマ半沢直樹が大人気でございます。主人公の半沢直樹という銀行員がさまざまな困難を乗り越えて、特に仕事を邪魔する妨害する人たちを返り討ちにしながら目的を達成していくという物語です。もうテレビドラマというのでは視聴率があまり稼げなくなった今の時代に、話題になっているドラマでさえ視聴率が 10% 台、そんな時代に半沢直樹は初回から6週連続で 20% 以上の高視聴率というぶっちぎりでございます。1話完結ではなく続きもののストーリーなんですが、毎回何らかの一つ解決を見ますので、とりあえずこうすっきりして終われるというのは見ていて、気持ちの良いところでございます。で、今放映しているのは第2作目でございまして、最初のに制作されたのは7年前だったんだそうです。で、その時から、主人公の決め台詞というのがございます。ご覧になっておられる方もいらっしゃるでしょうから、ご存知かもしれませんが、やられたらやり返す、倍返しだっていう、それが決め台詞で毎回出てまいります。牧師としましては、やられたらやり返すというのは、控えた方がいいんじゃないでしょうかと言わなければならないかもしれません。まして倍にしてやり返すなんていうのはもってのほかだと付け加えなければならないかもしれないんですが、またもしかしたらマタイによる福音書の惨状の水訓あたりを持ち出して、いや、むしろ右の方を打たれたら左の方も向けなさいと言うではないか、そんな意地悪なことを言ってくる人もいるかもしれない、そんなことを思いました。ただ右の方を打たれたら左の方を向けるというのは、復讐のようなものによって暴力や恨み、つらみ、そういうものが起きてしまう、この連鎖を断ち切るきっかけを作るということ、あるいはそのことによって相手が恥じて悔い改めることを期待して、右を打たれたら左も出すというふうにするのであって、何でもかんでもやられっぱなしにでいいんだとか、そうでなければならないとか、そういうことを言っているのではもちろんありません。まあ、半沢直樹というそのドラマにおいては、尻私欲のため、あるいは恨みのようなもののために、それを理由に隣人を騙したり陥れたり、そういうふうにして会社や社会に大きな損害を与えるとか、こういうとても受け入れられないというような、そういう不正なことを行う者たちに対して、その不正を白日のもとにさらして失脚させていくという、そういうパターンで反撃が行われていきます。しかも最初のうちは散々こうやられておきながら、最後にどんでん返しをするものですから、まあ、倍返しというような表現で、まあ、表されているのでありましょう。まあ、展開だけ見ると現代版の水戸黄門のような、そんな感じでもあります。まあ、水戸黄門と違うのは、この主人公自身は権威のようなものは持っていない、あくまでもその先ほども言いましたが、不正を暴くとか、そういうことをして公正公平な状態を取り戻そうとする、そこで不正を働く者たちに社会的な制裁が加わるような道筋をつけていくというようなところでございます。で、これを完全懲悪だという批判する声もあるようです。完全懲悪、これは良い行いを進めて悪い行いは懲らしめるという、そういうふうにして使われる言葉です。水戸黄門、暴れん坊将軍、遠山の金さんなどの時代劇、ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊ヒーローものと呼ばれるような子供向けのものまで、世代を選ばず概ね受けが、いいので、 たくさんの作品が作られています。まあ、この完全懲悪をテーマにしたもの、昔話にしても、まあ、悪さをする鬼を退治するという設定の桃太郎、いたずらをする狸を懲らしめるカチカチ山、完全懲悪をテーマにしたものはたくさんあって、私たちは子供の頃からそういったものに親しんできたと思います。悪い行いが戒められて結果的に良い行いが進められる、しかも正直者が最後に報われるという、そういうストーリー展開は、まあ、道徳的な観点からも良さそうに思えるのですが、最近は罪が許されない、懲らしめられるというのだとこれは救いがないとかですね、あるいは良い行いが私たちを、私の良い行いが私を救うわけではないというような、そんな見方によって、特にキリスト教会ではこの完全懲悪というものには批判的な見方が強くなっているように思います。絵本にしても3匹の子豚が最後に狼と仲良しになるというような、結末が全く変わってしまったものも出回っていて驚きます。確かに罪を犯したら必ず罰を受けるという逃げ場のないようなストーリーになってしまったら、罪を悔い改めるチャンスさえ奪われてしまったかのような、そういう印象を与えかねない。だから好ましくはない、やり直しができないというふうにするよりは、私たちはいつでもやり直せるというふうに言った方がいい、その言い分はよくわかります。でも罪を罪として自覚できなくなるほど、罪が軽く扱われてしまうようになったらどうなるんだろう。私たちは悔い改めるということさえ軽んじるようになってしまうのではないだろうか、そんなこともこう思い巡らしてみるわけです。じゃあ聖書は完全懲悪という考え方についてどんな見方をしているんだろうか、そんなことを考えてみました。まあ、基本的に旧約聖書というのは罪を犯した者に容赦ない罰が与えられるという、そういう展開の物語が多くあります。まあ、ご存知のように、出てこないことがはい、飛ばしましょう。まあ、神様を軽んじるということや、特に背を向けるという、そういう神様に背を向けるということに対して非常に厳しい見方を聖書はします。天まで届く塔を建てようとしたバベルの塔の物語、ノアの箱舟の物語、出エジプトを果たしたイスラエルの民が神様を、目に見える形の神様を求めて金の子牛の像を作っている、まあ、そういった時には常に厳しい裁きが行われます。それらを目の当たりにした民がそういった行為がいけないと、まあ、悔い改めてそして罰を逃れていく、まあ、そこに至るまでには幾分かの犠牲者が出てくるわけですが、神様に命じられたことを行い、禁じられたことや人間の傲慢さについては厳しく戒められていく、破ると裁きが待っている、そんな物語が旧約聖書にはたくさん出てまいります。で、これについてそこまでしなくても罪を自覚することはできるとか、悔い改めることはできる、そういう言い分があったとしても、今日お読みいただきましたサムエル記の祭司エリの息子たちの所業を見ると、まあそういう甘いことでは人間はなかなか立ち直れないといいますか、悔い改めない、そんな甘いことは言っていられないという気持ちになってまいります。念願の子供、しかも男の子を授かってサムエルと名付けたお母さんハンナは祭司エリに約束をしました。自分のこの子を捧げますと。で、サムエルが父離れした頃を見計らってサムエルを祭司エリに預けました。神様に仕えるものとなるよう捧げたわけです。祭司エリには ホフニとピネハスという2人の息子がおりました。この2人がならず者で大変な厄介者であったようです。誰かが生贄を捧げていると、肉を煮ている鍋や釜に大きなフォークのようなものを刺して、刺さった肉は祭司のものだと言って持ち帰ってしまう。焼き尽くす捧げ物をしているところでは、その焼く前の肉を祭司が欲していると偽って勝手に持って行ってしまう。それを自分でするのではなく下役たちに命じてやらせていた。さらには幕屋の入り口に仕えていた女性たちとたびたび床を共にしていたという記述もあります。まさに彼らはしたい放題、いろんなことを勝手気ままにやっていたわけです。で、それを父親である祭司エリも知っていたといいます。エリ自身が率先して不正のような罪を犯すというようなことはなかったようですし、エリが息子たちに命じていたわけでももちろんありません。むしろ息子たちをエリは戒めています。しかし口頭でそれはいけないと諭す程度、何ら厳しく罰するようなことはありませんでした。そのため息子たちは一向に耳を傾けない。結果的に神様は彼らに厳しい裁きがあるという予言を与えました。具体的にはエリの家系に長生きの者がいなくなるというものでありました。そして二人の息子は同じ日に死ぬという予言も加えました。この予言はイスラエルがペリシテに進軍して戦った時に成就いたします。ホフニとピネハスはその戦いに敗れた時に戦死をするわけです。ついでにこの時大事な神の箱、モーセが実戒を記した石板を持ち帰り、それを収めていたと言われる神の箱、これをペリシテ軍に奪われたことを知らされた祭司エリは、驚きのあまりひっくり返って首の骨を折って死んでしまったとあります。この親子の所業と対比されるように、幼子サムエルの純粋かつ従順な様子が描かれます。彼はまだ幼いということもあったんでしょうが、真面目に神殿で仕える小僧として成長していくのでありました。そして祭司職を失ったエリの家系に代わって、サムエルが神殿で重要な働きを担っていくようになります。他にもたくさんの物語がございますが、旧約聖書は完全懲悪を否定してはいない。因果応報の考え方がありますから、完全懲悪を否定するものではないでしょう。それが新約聖書になってくるとどうか、様々な解釈があるかと思いますが、ざっくり言ってしまうと、確かに良い行いで徳を積むというようなことが進められているわけではありません。なぜならば救いは私たちの行い、意思で獲得するものではないからです。私たちへの救いというのは律法を守るというような考え方から、そうではなくて神様の一方的な恩寵によって与えられるものだということがイエス様によって明らかにされたからです。私たちはその一方的に与えられる恵みをただただ感謝して受けるんですよと。そのために神様がお使わしくださったイエス・キリストを私たちは信じるんです。あなた方は信じるんです。そのことを求められたのでありました。罪についても私たちが自らの力で贖うことはできないということが明らかにされました。なぜならば、例えばそれまでに犯した罪について私たちが仮に償うことができたとしても、その仕方は生贄を捧げるなどして昔だったら清算をしようとしたんでしょうが、でも また新たな罪を犯さないではいられない。それが私たちの現実であって、結果私たちは罪を償いきれないということがはっきりしたわけです。そのために私たちは私たちの罪を一身に背負って十字架の上で死なれたことであがなってくださった、そのキリストを、その十字架の出来事を信じるということが求められるようになったわけです。この時やはり私たちは罪を犯さざるを得ないと言いながら、これを自覚し悔い改めなければならない、これは言うまでもないことです。気づかない罪もありますから、全てについて悔い改めることが不可欠とまでは言えないかもしれません。しかし罪の自覚がなければ悔い改めることもできない。罪の自覚がなければそれをあがなってくださった方がおられるということにも気づけない。何をあがなってもらったのかもわからない。そういう状態になってしまわないだろうか。だとすると、やはり私たちは全てではないにしろ、犯した罪を自覚するところからスタートしなければならないと言えるわけです。そのためにはまず罪とは何かを知らなければなりませんし、罪に対して無条件に放免されてるんじゃない、そうじゃなくてその罪は私の代わりにキリストがあがなってくださっておられるんだと、言い換えるなら私の代わりに犠牲になった方がおられる、そのことを私たちは忘れてはならないということです。つまり言い方を変えると、罪には厳しい罰があるんだということは実はずっと続いているわけです。ならば私たちは良い行いと避けるべき罪の姿というのは明確にして、これを自覚的に行う、もしくは避けるということは決してなくなったわけではない、ある意味では必要だと言えなくもないわけです。その時に完全懲悪というストーリーは毛嫌いするものではなく、学ぶべき1ページにする、それを避けるものではないと考えます。完全にそれを 100% 進めるというのでももちろんありません。ただそれを避けるものではないということです。もちろん人間社会のルールと神様が教えてくださった愛の掟というのは違います。でもだからこそ私たちの勝手な都合のいい解釈で、私たちが私たち自身の手で私たちの罪をうやむやにするということが許されているわけではないでしょう。むしろ己が罪を犯さないではいられない存在であるということを、さまざまな教材を利用してでも思い知るということは避けなければならないとまでは言えないと、そういうことであります。エリの息子たちのこの諸行というのは誰の目にも悪いと分かるように描かれているように思います。そしてそれを神様は見逃されなかったということを私たちに教えています。私たちもまた犯さざるを得ない罪、これを見逃されることはきっとないんでしょう。でも私たちには主イエスキリストの十字架の死による罪の贖いがあります。私たちはそれを信じることが求められ、私たちはその恵みの中にとどまることが許されています。私たちはその尊い犠牲の上に永遠の命に生きるものとされたんだ。その大きな大きな恵みを私たちは味わい知りたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの計り知れない深い愛によって、私たちが机の門を開かれそこに誘われていることを思い、心から感謝いたします。どうか私たちをその恵みにとどまらせてください。あなたをしっかり見上げて、あなたと共に歩んでいくことをさせてください。この時を覚えつつも、それぞれの場で祈り礼拝を捧げている 兄弟姉妹がいることも覚えます。どうぞそのお一人お一人の上にもあなたの恵みと祝福豊かに増し加えてくださいますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。